どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは民間の保険業界の話。感情としては怒り心頭といった感じですね。ただね、保険業界にもそうなんだけれど、それを裁いている金融庁にもちょっと甘すぎじゃないのっていうね、そんな話なんですね。で、きっかけは時事通信社。いろんなところがね、報道してますけど、マネードクター運営に業務改善命令ということです。金融庁は6日、保険や資産形成などを相談できるサービスマネードクターを提供する大手保険代理店 FP パートナーに対して保険業法に基づく業務改善命令を出したと発表したというお話なんですよね。で、このマネードクターを運営しているね、FP パートナーという会社については、以前も1度か2度ぐらいね、立ち入りの調査が入りますよ、なんて時にお話をしました。で、その時に概要を話してね、これ本当だったらまずいよね、だいぶやばいことやってるよね、なんて話をしたんです。で、そのだいぶやばいことをやってたんですよね。なので、今回業務改善命令が出たというお話です。じゃあ、そのだいぶやばいことっていうのは何なのかっていうと、FP パートナーという会社は、マネードクターというね、屋号で、乗り合い代理店をしているんですね。で、乗り合い代理店っていうのは、いろいろな生命保険会社の保険を扱う代理店です。で、このマネードクターっていうのは、その中でも、資格を持つ社員ですね、保険販売の資格を持つ社員たちが、顧客の自宅とか職場を訪れる訪問型の代理店なんですね。しかも、訪問型では業界最大手です。東証プライム市場に上場している、そんな会社なんですよね。で、やばいことっていうのは、保険会社がね、いろんな会社があって、いろんな商品をこのマネードクターで扱っているわけですけど、便宜供与をいただき、そしてその見返りに特定の保険会社の商品を顧客に優先的に推奨したという形ですね。簡単に言うと、保険会社からお金もらって、賄賂もらって、で、顧客にそぐわない、自分たちが儲かる商品を売りつけたっていう話ですね。もちろんね、賄賂とは言ってもね、一応広告料みたいなね、話にはなってたりするんですよ。以前も話した通りに、FP パートナーの会社とか、あとはマネードクターのサイトとか、そういうところに、広告を掲載する料金っていうのがね、あって、で、一般の料金よりも、もう全然法外な値段になってるんだけど、保険会社っていうのが喜んでそこに広告を出す。なぜなら、うちの商品、一番手数料が高そうな商品、利益が出そうな商品っていうのを売ってくれるからっていう感じです。で、この真偽のほどはね、記事からはわからないけれど、以前の話だと、もう会社の中でもね、もうこの商品を売れとかね、いう感じがあって、この商品を売る月間とか週間とかね、そういう、社内での賞レースみたいなのもあったという話があると。で、僕はね、この話を聞いて思うのが、FP パートナーも悪いんですよ。当たり前に悪いんだけれど、ほっといちゃいけないのは保険会社だと思うんですよね。で、今回便宜を図った保険会社っていうのは8社という話です。で、そこに対しても報告徴求命令を出したと、金融庁がね。これで足りますかね？僕たちっていうのは、民間の保険会社っていうのを買う可能性があるんですよね、誰しもね。しかも、猛烈な営業をされるわけじゃないですか。で、その営業の中に悪徳営業マンがいるってことももう分かってるんだけれど、でもさ、これさすがにひどすぎないですかね。民間の企業、しかも訪問型営業販売乗り合い代理店の最大手が保険会社8社とつるんで悪いことしてたわけですよ。もうこれ何も信じられないと言っても過言ではないと思うんですね。だとすると、業務改善命令なんていうね、そんな甘い話じゃなくて、これ業務停止命令で僕いいと思うんですよ。もう保険会社そのものっていうのをもうなくしてもいいぐらい。もう僕はそれぐらいの出来事だと個人的には思うんですよね。当然ね、生命保険とか、自動車保険とか、いろいろな民間保険がありますよ。年金保険とか、健康保険、公的保険ではカバーしきれない範囲っていうのがやっぱりあって、それをね、助ける保険っていうのは当然あるんですよ。 あるんだけれど、その社会にもたらすメリット以上に、業界全体が社会にもたらすデメリットの方が僕は大きいんじゃないかなと思います。まあ、民間保険会社、営業マンに騙されて人生を棒に振るっていうパターンですよね。この方が多いんじゃないかなと思うので、もう保険会社なんて必要ないかなっていうぐらいの気持ちになりましたね、今回の話を聞いてね。まあこれは当然ね、極論であるっていうのは僕も喋っててわかるんですよ。保険業界の中にも本当に心ある営業マンもいるし、きっとそのマネードクターを運営しているその FP パートナーの中にも心ある営業マンはきっといたはずなんですよね。まあ内部告発かもしれませんしね。とはいえですよ。とはいえ、もう何度も何度も同じ話が数えきれないぐらい出ては、業務改善命令を出して、そして業務は改善されないんだから、もう業界ごとさようならで僕はいいと思うんですよね。まあ保険がないとね、辛いっていうのはもちろんわかりますよ。僕も必要な保険っていうのは入ってるからね。まあでもさすがになっていう、ちょっと立ち止まって考えなきゃいけないところなんじゃないかなと、個人的には思っています。まあただ日本においてはね、こういう業界は多いし、まあ減らないかなと、辛いなというところですね。これって構造は何なのかっていうと、世の中にはお金に目がくらんだ輩が本当に多いってことなんです。まあ今日の登場人物全員お金に目がくらんでますよね。 FP パートナーもそうだし、保険会社8社も全部お金に目がくらんでるんですよね。お金が目的化してるんですよ。もうすでにそういう人っていうのはビジネスやめていただきたいんですが、でも本当にそういう人が多いんだよね。まあだから、もう辛いなぁといつも見ているんです。まあ保険業界だけじゃなくてさ、まあ例えばまあ保険業界って下手すりゃマシなのかもしれないなって今話してて思ったんだけれど、不動産業界とかにもこんな話っていくらでもあるじゃないですか。まあ賃貸もそうだしさ、売買もそうだしさ、あとは注文住宅か。このあたりもそうなんだけれど、今思い出した話だと、僕の知り合いでもね、注文住宅を建てると。そして、まあいろいろな打ち合わせをね、重ねて、まあ建築が始まったみたいなね、まあ、そこでトラブルがあったんだけれど、まあ、本人はね全然詳しくないんだけれど、親族に弁護士がいて、そして建築屋もいて、まあ、そういうところに詳しい人たちがいるわけですよ。で最初はねこう素人を装っていろいろ建築現場とか見積もりとか、まあ、そのね材料とか内容とか見ていたんだけれども、あまりにもひどいと、支払った対価とは到底釣り合わないような建材とか壁紙を使っているし、でそこにはもう嘘なんだよね。嘘に嘘が重ねられているような、まあ、そういう見積書とか内容打ち明けとかが載ってきたので、これはいかんなということで、その会社の本部宛にね、まあ、弁護士さんが、まあ、代理人としてメールをしたらしいんですよ。でその会社はもう大手です。最大手の一つですね、もう誰もが知っている、まあ、そんな会社でもそんなことになっちゃってるんですよね。で、まあ、その顛末っていうのは、翌日すぐに、その一番近いエリアの支店長が菓子折り持って謝りに来たと。そして、どうかこの話は穏便にということで、まあね、まあ穏便にしたらしいんだけれど、いやーでもそこまで来ちゃってるんだよね。でこれはもうさ、不動産業界っていうのは構造上しょうがなくて、最大手っていうのは末端がどうなってるかって分かってないんですよね。でも最大手といえども、この予算で建ててくれって言って、下請けに、そしてさらにその下請けにギリッギリの予算で出してるから、その下請けが無茶をするんですよね。もうこれ構造上しょうがないので、治ることはないんですよ。で、騙されるんだよね、僕らはね。なぜなら知識がないから。しかもこれ知識つけようがないですから、いや騙されるんですよ。だから基本的にはまあぼったくられてるよねっていうことになる。そうするともう不動産業界には近づけないですよね。本当にね。特にその注文住宅とかはもう本当に近づけないよな。ちょっとぼったくられる前提じゃんみたいな話になっちゃうので、まあちょっと近づきがたい業界、まあ買うことを躊躇するしかないよなってなるわけですね。とすればやっぱり民間保険っていうのはまだマシでね。まあ騙す人は多分 くさんいるんだけれど、まあ、今回だって保険会社8社絡んでるわけだからね。いや、まあ、たくさんいるんだけれど、でも知識をつければなんとか自分を守ることができるという意味ではまだマシなのかなと思います。公的保険を学んで年金って3つもらえるよね、そして健康保険があって、高額療養費制度というものがあって、自分が有事になった時にどんなものが強制的にまずもらえるのかを確認して、そこの足らない部分っていうのだけを民間保険で補填するっていうね、まあ、この知識さえしっかり持っていればどんな営業が来ようと、まあ営業マンがさ、こう自分たちの利益のために売るもの、保険会社が自分たちの利益に売るものっていうのは掛け金絶対高いんですよ。で、掛け捨てじゃないんですよ。で、そういうものって必要ないので、まあ、そういうものは買わないっていうことをね、肝に銘じておけば、まあ、自分を守ることができると。そして保険会社も儲からないと。だからやっぱりね、全員がマネーリテラシー高まれば保険会社っていうのは立ち行かなくなって潰れていくので、まあそういう未来が僕は見たいなって思いますね。だから今回はね、本当になんか心の底から許せないなって思いました。 FB パートナーも以前喋った時にはさ、もうね、心の中では僕はね、もう絶対黒だなって思ってたんです。で、保険会社がどれくらい関わってるかなって、注目して見てたんですけど、もう8社ってさ、もう大手全部なんじゃないのって話じゃん。これ調べたら出てこなかったんだけど、簡単にはね。いや、だからもう本当になんか世も末だなっていう感じで、来るところまで来てるなっていう感じがします。なので、まあね、保険ってどんなものを扱うというか買えばいいんですか、保険ってどんなもの入ればいいんですかっていう相談はやっぱり後を絶たないわけですけど、まあこういう事例も喋りながらね、もういかに守るかっていうことがね、一番重要になってきてしまった。保険を購入しようとするとむしろ損をする世の中だからね、もうこれは断言できるよね。知識なく民間保険買おうとすると損するんですよ。もう確実に損させようとする人の方が多いからね。だからまあこんな世の中でいいのかなっていうのは本当に思いますので、これからも頑張って人間のマネーリテラシーが上がる話発信していきたいなと心の底から思っているというお話でした。さて最後にお知らせです。このチャンネルでは土日にプレミアムリスナーをやっていますので、ぜひぜひプレミアムリスナーの方も確認をしてみてください。またプレミアムリスナーではね、放送だけではなくてプレミアムリスナー限定の相談フォームっていうのも設けていますので、それも活用してくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。